ファミリーステーション第178回でーす、はい。はい、クリンクでーす。
はい、ヨッキーでーす。
はい、今日は2024年の4月10日。
4月10日、はいはいはいはい、はい。
はい、ファミステゲーム大賞配信して、1週間ぐらいかな違うか。
まだ1週間経ってない。まあ、1週間
経ってないか、うん。うん。というようなタイミングで収録をしております。
はい。
うん、まあ、ね。長く空いた空白を取り戻すかのように。はい。ということで、この番組は、大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、はい、主にゲームの関係のことを、ああだこうだと、なんとなく、食べるだけの番組となっております。
はい。
はい。どうですかね、もう。この頃は
頃っていうか。
なんか、雨が
ね、降って、ちょっと寒いな。
そうそうそう、うん。今日っていうか、昨日の朝からぐっと寒い感じはするんだけど、そうそうそう、まあなんか、また明後日ぐらいから、
暑くなる。
また暖かくなるっぽいけど、まあまあ、こうやってだんだん暖かくなってくるんでしょうな。
そうですね、もう
っていう、うん、まあ、と言いつつね、あ、暑い日があるからな。
ああ、暖かいですね。
はいはい。暖かいじゃなくて、うん、暖かいじゃなくて暑い、ね。暑いね、うん。なんか、
もうこっちの桜はちょっと散り始めてるかもな。
うん、まあまあ、雨で落とされたっていうのもあるね、うんうん。我が家に桜の木があるんだけど、
うん、
もう、一昨日までは満開だったんだけど、もうすっかり雨で落とされました。ほぼ全部。
ああ。
うん。まあ、花見とか、こう、ね、今日、明日、2連休なので、
はい、
しよっかなと思って、まあ、ちょっと思ってたんだけど。
だけど、
うん。
雨だし、寒いし。
まあ、もう落ちてるっぽいから、もう引きこもるかなっていう。
はい。
はい。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
しょうか
ということで、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、久々の、はい、近況報告のコーナーで。
あーですが、まあ、ファミステゲーム大賞会で少しは、見てますよね。
うん、
ですから、まあ、あれから収録して、収録日が3月30日だから、まあ、10日ちょい。うん、まあ、そげ変わってないですけどね。FGO は相変わらずやっとりますが、最近はメインストーリーの方がね、ようやく進みまして、総称2が。
まあまあまあ、それもゲーム対象の時に、ね。そう
そう。それで今日なんですよね、今日また
うん、
オーディルコールの新しいクエストがちょっとだけ解放されました。
ああ、そうなのね。
ええ。素材とかピースとかね。
うん。
回れる数は1日あたり3回なんですけど、
うん、
確定でだいたい落ちるっていうクエストが多いので、得点の素材が。
うん、ほうほうほう。
そうそうそう。まあまあ、まあ、
だからこそ限定的なんだろう。
そうそう、そういうこと、そういうこと。うん、これ周回されたら、もう今までの振り返り、何の意味があるのかよくわかんないという。そうそう。
うんうん、
で、なおかつ、まあちょっと新素材がね、また追加されて、それをね、なんちゅうかゲットするためのクエスト巡りがまた面倒っちゅうわけじゃないけれども、やっぱとにかく、うん、まあ、普通のフリクエってだけあって落ちないんですよ。
でも、なんか、ね、まあ、新キャラ育てるのに、っていうね
。そうですね。まあ、近道は、ピュアプリズムってやつで交換すれば、まあ、 少しは手に入り、あの、入りますしね。あの、一種類100個は、うん。ただ、限度はもちろんあるんで、はい。
うん。
そうですね。まあ、しかし、そうね、まだなんか、新しいイベントのあれが聞こえてきませんけど、ゴールデンウィークとか、
はぁ、
そうですね。はい。
もう、でもな、だいぶ、こう、なんていうの、僕みたいに話が進められてないっていう人とか、結構いるんじゃない？
かつ、今回の夏の水着イベントでいるクリアが、あ、クリアっていうか到達が必須か。
まあ、まあ、だから進行状況、全体の進行状況とかアンケートで取って、あ、これ、早めに解かないとまずいって思ったんじゃない？
あ、かもね。
年末の特番で言ったもんだからね。
確かに。そうだな、うん。
年末の特番に夏のことを言うとか。
言って、
割と、もう大事なん
で。ちょっと大事やろな、
うん。だから、やっぱり、制作側が思ってるほどみんな進んでないとか。
進んでない。進んでないからこそさ、一年、ずーっと一年間かけてさ、その、あの、七章のなんか、あの、なんか前振りがさ、一年かけてやってたよ。
いや、だからさ、なんて言うんだろうな。イベント、なんだもう番外編的なイベントが多すぎたんじゃないのっていう気もしなくもないけどね。ね、
しかも、メインストリート結構ちょろっとね、繋がってたりもするしさ。
うん、いや、だから、サブのストーリーっていうか、こう番外編みたいに、予想って結局メインとかつい繋がってんじゃんっていう。
あ、
ね、あの重要なサバが出てきて、そのイベントの時にしか、ね、召喚できないとかさ、そういうのが多すぎたでしょ。
ね、そうそうそう。
いや、だから結局みんな、こう、無視できないからやんなきゃいけない。やってるとメインストーリー進まないみたいな、そういう状態に、まあ僕みたいに陥ってる人も。少なくないんじゃないのっていうね。まあだから今みたいな空白期間に、まあ進めようっていう気になればいいんだろうけどね。まあだからあれだよね。過去のね、イベントを復刻を、まあ、すれば、過去やってた人は、そっちにはあんまり目がいかないってなるかもしれないのにね。
あ、
うん。いや、まあいいんだけどね。まあ、追いついたところで、ね、水着キャラが手に入る保証もない。
ないという。
うん。はい。まあ、予期前世そんな感じですか。
はい。
なんか他、
他のゲームもやるぐらいのね、なんか余裕がないんですよ。
いや、ゲームのみならず。
あ、ゲームのみならず。あ、忙しいっすよ、うん、リアルは。
あ、まあ、そういえばね、これは話すべきなのかなっていうのもあるんだけど、まあ、ね、リスナーさんのスイさんと、
あ、はいはい。
会食をしましたと。
ですね。
ね、まあ、詳しい話は、こう、しないですけど、楽しかったですな。
はい。
ね。なんか、ね。あの、ゲームを探し回る、トレジャーハンティングをされてる話はなかなか興味深かったですけど。はい、うん。まあ、僕もそんな生活してみたいもんですの。はい。で、じゃあ、ゆき先生の近況はそう
ですね。はい、それで。はい、はい。
はい。いや、まあ、私、クリンクですけど、
はい、
まあ、こちらもやっぱり、似たような、感じで、もうゲーム大賞の時に話した感じで、まあ、ビズ5を、ね、年末からやりつつ、
はい。
うん、それが止まり、ファイナルファンタジー2をちょろっとやり、うん。で、まあ一応ね、あの、ストリートファイター6と、
はい、
あの、グランブルーファンタジーリリンク
、はい。
を、今日、さっきまで、ちょろっとずつやり、みたいな、そんな状態ですよ。うん。グランブルーファンタジーリンクは、ね、なんだろうな。ファイナルファンタジー16に似てるみたいに、 言われてるんだよね。その、敵の、なんていうの、ゲージを、こう削って削り切ったら、こう畳みかけてダメージがたくさん入るようになる、みたいな、形であったりとか、まあ、アクション、まあ、なんだ、サードパーソン視点の、アクション、バトルっていうところでも、すごい似てるって言われるんだけど、
はい、
まあ、もともとのグラブルをやってると、まあ、ね、ソシャゲ版のグラブルをアクションゲームにしたらこうなるよねっていう、まあ、やってる人から見れば、こうなるよなっていう、もうまさにそのまんまなんだよなっていう。うん。だから、ね、開発期間的なところも考えると、ね、多分互いに、ね、意識し合ったってこともなさそうなんだよね。
ああ。
うん。まあ、どっちもなんかすごい長年作ってましたみたいな感じだね。まあ、だから、ね。まあ、それ言うとさ、実際アーマードコア6も似てるんだよね。
おう。
まあ、あれもあれじゃん。ゲージ。
ああ。
ゲージをなくして、
はいはいはいはい、
大ダメージが入るようにしてっていうのは結局一緒だもんね。
は
い
は
い、
ああ。
うん。だからこの3つのゲームってもう、同じなんだよな。なんか、ガードゲージみたいなのを、とにかく、削って、削り切ったら大ダメージ与えられるようになるっていうね。で、まあ、いつでも、こう、なんていうの、ボス格の敵は超硬いみたいな。もう、その辺は一緒。う
ん。
で、まあ、ね、リリンクは何が違うかっていうと、仲間との共闘してる感がめちゃめちゃ強い。
お
う。うん。で、ね、やっぱり、あれだ、もともとのソシャゲ版のグラブルと同じように、なんだ、奥義の、こう、コンボが発動したら大ダメージがいくっていうのも、
はいはいはい。
うん、もう、それも、ね、ちゃんと、もう、しっかり踏襲されているので、本当にもう、ソシャゲ版をやってればやってるほど、まあ、よくアクションゲームに、こう、うまく落とし込んだなって感心してしまう感じ。うん、まあ、あとはね、今日は、ストー録をちょっとやったわけなんだけど、
おいおい。
まあ、ランクマッチで、3人かな ?3 人か4人と、戦って、まあ、勝率は半々ぐらい、だったかなっていう感じで。
はいはい。
まあね、ようやく、こう、ランクが、まあ、ブロンズに入ったって感じで。まあね、なかなかランク、まあ、勝ち続ければっていうのもあるんだろうけど、回数もこなさないと、そりゃ上がらんわなっていうとこだね。はい。まあ、とりあえずね、ウィズ5も再開しようかなとは思いつつ。
はいはい。
もうね、もうごちゃごちゃどっちだかって何からやりゃいいんだっていう状態なんだけど。あとね、ファイナルファンタジー2はゲーム対象の時にはちょっとストーリー面の話をしただけだったんだけど、ね、旧ツイッター現 X で話してる通り、はい、今回はメイン三人は、もう魔法を主体に育てていくという。
お
う。うん。で、ね、過去の僕のプレイでは、フリオニールが白魔法。
はい。
で、マリアが黒魔法。
はいはい。
っていう感じだったんだけど。
はいはい。
まあ、今回は、フリオニールとガイに黒魔法。
お
う。で、マリアに白魔法。おう。まあ、覚えさせて。で、それで、ちょっと強い敵が出るポイントで戦闘を重ねて
はい、はい、
とにかく魔法の回数も増やし、
はい、
レベル上げをしで、ね、ミスレルをアルテアに こう届ける前の時点で、ね、フィンの、あの、ソルジャーだっけ。
はいはいはい。
に立ち向かって勝てるようになりっていう、そんな状態になっているっていうね。
確かに魔法使えば結構簡単に。
うん、まあそうね。ただ、まあ、まあ、今はだいぶ一撃じゃ殺されなくなったんだけど、
うん。
うん、もうほぼほぼ、その挑み始めた頃は、一撃で落ちるからね、私は。ボンって。なんか380とか食らって、一撃で死んでたんだけど、まあ、今はね、もう全キャラほぼ、600以上、ヒットポイントになり、一撃では沈まなくはなった。
なるほど。
うん。っていうような状態で。まあでも、魔法主体でやっていくっていうのはね、なかなか、やっぱ、MP の消費とか考えると、意外としんどいんだけど。
そうだね。
うん。だからその辺、ね、まあ、何度もやって、先を知ってるからこそできるプレイといえばできるプレイだよね。
はい。
うん。まあ武器を使わないってわけではないけど。でも、おかげで武器の熟練度は上がっていないので、熟練度はね、フリオニールが剣が3いったかなっていうとこなんだよな。うん。もう、まあ、そうか、全員か。全員それぞれ、マリアは弓で、ガイは斧を持ってる、はい、まあ、初期の装備だったけど、
はいはいはい、
うん、熟練度は3に行くか行かないかみたいなところで、で、魔法は、ね、攻撃魔法は、フリオニールがブリザードがレベル7になるかな、うん、で、ガイが最初に覚えたファイヤーが6になったかな、で、敵から拾ったクラウダのレベルが、それぞれ4になってたな、うん、で、サンダーが、3になるかなみたいな感じだな。
あ、
で、指導魔法側はケアルが、6になってたっけな。で、エスナが3になってたかなっていうところだね。うん、まあまあ、そんな感じで。まあ、魔法主体でどこまでいけるかっていうか、まあ、問題は歌唱音上のボスだっけ。
はいはいはいはい。
が、なんだっけ、なんちゃらソウルだっけ。
ソウルですね、レッドソウル
か。だから、魔法効かないんだよな。
効かないですね。
うん。
はい。
まあまあ、一応ソルジャーから炎の弓は取ってるんだけど。
ああ、それだったら大丈夫なのかな。
うん、まあ、だから、これをね、魔法で、その、あれだよね、バーサクとか。
はいはいはい。
使って、まあ補強すればいけるのかな、
とか。
いけないかな、っていう、まあ、そういう感じだね。うん。っていう、まあ、ファイナルファンタジー2をやっている人であれば、いろいろ、ご理解いただけるかなっていう感じの話でした。はい。あとは、まあ、あれだな。僕のブルーレイレコーダーのハードディスクが、外付けのハードディスクも2つ付けているんだけど、もう満帆になりつつあるので、その、もう録画しまくっているアニメを、とにかく、こう、残す、見て、これは残しとこうっていうのは、ブルーレイにダビングしては消しっていう。で、見て、まあ、これ、まあ、残さんでいいかなっていうのは、見終えたら全部消し、みたいな、そういうのも、やりつつ、って感じだね。
ああ。
うん。まあ、ファイナルファンタジー2と、ね、あれだ、ウィズ5に関しては、テレビの前に置いてある小型のモニターでやってるんで、
はいはい。
まあ、アニメを見ながら、レベル上げとかをしたりっていう、そういうことはできるんで。
うん、
ただね、グラブルとかストロークとかは、ちょっと大画面に繋いでいるプレステ5なので、そうね、アニメと並行はできないんだけどね。
あ、
うん、まあまあ、そんな感じで、うん。もう本当に、あれだね。この間、だいたい3月末ぐらいに終わった、アニメたちがめちゃめちゃ面白いのが多かったので、うん、なかなか嬉しい悲鳴なんだけど、っていうね。はい。っていう感じで、皆さんからも ゲームだけではなくて、あのアニメ面白かったよみたいな話もいただければと思います。うん。はい。ということで、近況のコーナーでした。
はい。
はい、ということで本編というか、お便り大紹介。
大紹介って。
はい。
と言っても、まあ、うん、この間の、
うん。
お便りが。
うん。まあ、ゲーム対象の期間は、ね、いただいても読めないというのを皆さん、もう、すっかり定着していまして、
はいはい。
ほぼお便りいただけてないという状態ではあったんですが、まあ、そろそろ終わったでしょっていうふうに感じ取ってくださった、大常連の方からお便りをいただいております。
はい。名前は、名を消した牧原さん。牧原、名前あるやん。どうも、まみ捨ての名を消した男こと、牧原です。正確に名乗ったのはいつだったか。というわけで、今回は龍が如く、セブン外伝、名を消した男をリポートします。これまでの主人公、キルカズマが、シックスで姿を消した後、どう過ごしていたのか。そして、龍が如く、セブンの裏で何が起きていて、どう動いていたのか。というのを描いた、キルカズマの単独主人公最後の作品となります、
うん。
ゲーム内容はこれまでの喧嘩アクションの集大成です。さらに追加されたエージェントモードの戦闘はワイヤーアクション、ジェットシューズ、タバコ型爆弾といった新たなアクションを使って大暴れします。そして物語は龍が如く8へ続く。
はい、ありがとうございます。
続くの方がですね、牧原が如くエイトさんになってまして、
はい、
どうも、ファミステ1運が悪くてハッピーなやつ、牧原です。というわけで、世界一運がなくて世界一ハッピーなやつの物語、龍が如くエイトがついに出ました。どん底から再び這い上がる男、春日一番と人生最後の戦いに挑む男、桐生一馬の2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたドラマティック RPG です。紹介文引用物語は主人公、春日一番が、生き別れの母親に会いに行くためにハワイへ。今回はハワイが舞台なので、移動マップはハワイの街が再現されています。まあ、行ったことないけど。そしてもう一人の主人公、桐生一馬が、ガンで余命が幾くもないという、発売前にこの情報はかなりショッキングでした。やはり今までの龍が如くをプレイして、桐生一馬の人生を見てきた人にとっては、人生の終着点を感じさせる内容に何とも言えない気持ちになりました。私ももう44で、人生後半、半分は過ぎてしまったのに、まだ何も残していないなと感じます。ちょっと気分が落ち込んだので、今回はこの辺で。確かに、本当になんか、ぶつ切りになってますね。まあ別にネタバレにはなるんでしょうかね、これ以上話すと。
まあね、どっちもまあその話、というか導入までって感じでいただいてますけども、
はいはい
はい、うん、なんだろうな、その名を消した男の方のジェットシューズってなんだろうな。
ジェットシューズ。
あれ、もしかしてこう、あの、体は子供で頭脳は大人な感じな感じなんだろうか。あれもなんか、こう、なんかすごいキックを出すのに、ね、靴でなんか、なんか噴射してなかった。そういう感じ？わかんないけど。あ、でもあれね、エイトのその春日一番、まあハワイがね、メインの舞台っていうのは知ってたんだけど、生き別れの母親に会いに行くためって、そういう流れだったんだ。
はぁ。
っていうね。なるほど。なんだろうね。セブンはもう、ね、その、一応その、春日一番に主人公が変わって、っていう新シリーズってことで、
はいはい、
まあ、単独でしっかりわかるけど、はい、まあ、今までのシリーズも知っていると、あ、ここでこう来るかみたいなところが あったりはする話ではあったんだけど。
はいはいはい。
うん。まあ、さすがに8は、こういう話、その春日一番の、が生き別れた母に会えるためにっていう、ことだから、やっぱ、7やってる前提っぽいなーっていう気もしなくもないね。うん。まあでもそこにさらにキルちゃんも出てくるから、まあやっぱ、あれか、今までのシリーズやってないと、っていうとこなのかな？
はい。
うん。まあなんか、これまたいろいろ混雑してる感じだな。まあ、ね、いろんな、評判は目にしているんだけど。うん。まあ、ちゃんとやっていないので、その評判がどうなのかがわからない。合ってるのか、どうなのかっていうのも。はい。まあ。まあ、間違いなく続きは出るだろうから、まあ、それをまた、楽しみに、
はい。
槙原さんはされるんでしょうな。
ですね。
うん。はい。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ということで、お便りは以上
です。
はい。じゃあ、お便り大紹介というか、本編は終了
で。これで終わりですか。スマートですね、今回は。
スマートっていうの？うん。はい。じゃあ、エンディング。
はい。
はーい。
はい。
てなわけで。
はい。
今回のファミステは。
ええ。
終了です。
これだけかよ。
うん。
まあ、しょうがないっすね。結局、まあ、その収録、ゲーム対象収録やり直しからまだ10日なので
、うん。うん。まあ、ね、我々の労力としては、ゲーム対象を2回
やっちゃった。
っていう。まあね、二回目も、こう、はしょりながら行くだろうと言いつつ、
結局。結構、なぞったよね、結構。
結局、なんか、ね、最初に、その、ボツになったデータと、あんまり変わらない、
はい。変わらない。
さ、
そうそう。まあ、ちょっと話してないこともあるけど、その分、なんか、新しくなんか話したこともあって。
そうそうそうそう。
うん。
だから、なんか、あれって思ったね。
そうそう。聞いてみ、よく思い返してみて、あれこれそういえば1回目の収録の時は話してねえわ、みたいな。
うん。
そうそう。
うん。まあまあ。なので、なんか、我々二人の動力としては結構、まあ、動力かかってるって。
かかってるよね。
うん。まあ、今回は、そういったところで、まあ、ちょっと、一旦休み会みたいな。まあ、完全に休むまではいかず、ちょっとでも配信しておこうという、うん。はい。まあ、僕の声も、だいぶ安定して、ね、以前通りになってきてる感は強いので。
はい。
まあ、やっと、こう、回復、うん、しきるかなっていう、
うん、
そんな感じでございますよ。
はい。
はい。
ね、
そうは、ヨキ先生は腰がどうこう言ってたのはどうなったんですか？
結局2月初めにぎっくり腰やって、うん、やっぱ1ヶ月ぐらいかかりましたね。
ぎっくりだったのね。
ぎっくりです。はい。
はははは
いや、ぎっくりなのはもう分かりきってたんですけど。
あ
うんまあ、たまたまちょっとワクチン打つときに、
うん、
ちょっと腰痛があって、その数日後に、
うん、
カーンと。
魔女の一撃が。
ええ。マジで動けなかったです。
ああ。
いや、こういうことは何回か今までももちろんあったんですけど。
うん。結構なんか、なんだろう。年一ぐらいに。
そうそうそう、そう、ね、年一ぐらいでね、腰壊したんです。多分まあ。
癖になっているのかい？
癖ですね。
お
筋肉の、まあやっぱ表面の膜とかがやっぱビリッといっちゃうと。
うん。
あきゃーって。
なるほどね。
本当に
我々老体になってきてる、うん、 まあまあまあ、ね。
はい。
ご自愛ください。まあ僕の声はよくわかんないからな。
あ、
なぜなったかがわからんというのが一番問題だよな。はい、こう、防ぎようがない。
はいはい。
うん。
なんでしょうね、ほん
と。今までの人生初だからな。どうなんだろうね。
声がやられるっちゅうのね、すごい。
まあ、なんつうか、ね、喋るのも好きな方だし、
あ、
歌も好んで歌う方ではあるので、ほんとね、まああと仕事は喋らないと、やっていけない仕事なので、なんかね、かなり厳しい状況でしたよ。まあまあ、それがね、もう治りそうなので、まあありがたいことかなと。まあ、何が一番いいかっていうと、2週間に1回ぐらい今、通院していて、その度にね、診察料とか、薬代とかがかかっていて
、
じわじわと、ね、ダメージが蓄積している。経済的な面で、それが、ね、割と個人的には深刻ってい
う。なるほどね、ほんと、うん、
はい。まあ、それがね、なくなればハッピーライフになるかな。
なるんですかね。
どうだろうね。
はい。
はい。ということで、まあね、皆さんからのお便り、まあね、今回は牧原さんの龍が如く話でしたけど、
はい。
ね、まあもう本当にね、何でもいいので、こう、こんなゲームやって面白かったよとか、はい、あんなアニメ面白かったよとか、
うん、
ちょっと、最近、ここ怪我してましたよとか、そういったお話があれば、ぜひ、
はい、
お便りは、ポッドキャストファミリーステーションの公式ブログのお便り投稿フォームからお寄せください。
はい、
あ、で、ね、こう、ドラグーンさんが、メールの、送受信じゃないな、受信か。受信に関してちょっといろいろ、当たってくれてるみたいなので、なので、まあ、お便りが、こう、届かないっていう、事態は回避されるんじゃないかと思いますので、どしどし、皆さん、お送りください。
はい。お願いします。
はい。めっちゃ短い。
めっちゃ短いね。
はい。今日、178回は、ね。まあ、過去本当短い回って、まあ、あることはあるんだよね。全部で合わせて30分みたいな。
はいはいはいはい、はい。
まあ、今回もその程度なんじゃないかな。多分。まあ、こういう回もありつつ
、
今後も続けていけたらと思いますんで、
はいはい、
よろしくお願いします、はい、はい、では次回の収録いつにしましょうかね。
そうです
ね。はい、まあそれはおいおいということで、
はい、
はい、それでは、あ、何か言い残したことはありますか。
いや、特に。
ないですか、はい、今日非常に言葉少ないです
ですね。
大丈夫ですか、
はい。
はい。ということで、それでは皆さん次回まで。
次回まで。
はい。さようなら。
さようなら。
マジ短い。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
はい。